はい。こんばんは。します
こんばんは。あーす。
月曜の夜だね、ということでね、やってお
はい。
りますが。
マンデーナイトです。
すごいなんか、そう呼ぶと、特別に月曜の夜開催してますよ、感が出るけど、毎週そうだけどね。
はい。毎週マンデーナイトです。
毎週マンデーナイトなんだけど、
はい。
まあ、今週も、まあ、まさかのマンデーナイトという形
はい。
でお送
ま
り
さ
し
か
てお
の、
りま
はい。
す。はい。というわけで、3連休でしたね。
そうですね。一応、シルバーウィークなんでしたっけ？
ああ、そうね。だから、今週は平日が3日だけで、
はいはい。
で、まあ、それ以外、まあ、そこを埋めちゃえば、まあ、金曜日がお休みなので、また、長らく返休になるという感じになるのかな。まあ、僕の方は、今週普通に出社なので、ぶち抜かない感じですけど、結構会社の中では、ぶち抜く人もいて、
ああ、いいっすね。まあ、1週間とかね、休めればいいっすよね。
今週でもほらね、でも3連休だけど台風がっていう話がかなりね、
はい
ずっと
はいはい。
もうずっ
まあ、
とあった
そう
から、
ね。天気はずっと悪かったからね。
なんかあんまりこう、スカッとしきらない天気なのかなっていう。ただまあ、どうなんだろう。やっぱ九州はなかなかすごい感じになってるような、あれですけども、東京は、思ったよりは降らなかったというか。
そうです。まだマシ、予想よりはマシだったんじゃないかな、きっと。
っていうところ。あ、まだ強くなるの？こっからまたなんか悪くなる
あ、そうなん。それは
の？いや、
ち
どう
ょっと
わ
わ
か
か
ん
ん
ない。
ない
ち
け
ょっとわ
ど。
かんない。わかんないっていうのは、ちょっと僕、今日までの天気しかあんまり気にしなかったというか、ちょっと今日まで、ちょっと遊びに行ってて、河口湖に。そのせいでちょっと、今日までの天気しかほぼ気にしてなくて、明日以降がどうなるかっていうのは全然、全く把握してないっていう。
結構大変だったんですか、でも河口湖。
あー、なんかね、でも、どうかな、これもまた思ったより、降られなかったというか。いやもう
風と
本当
かは。
に、まあ、ずーっと僕、割と、ずーっと気にしてて、今週、河口湖大丈夫かなみたいな、気に
気
し
に
てた
なり
ん
ま
だ
す
け
わな。
ど、まあ、もう終わってて、天気予報。で、わーってやったんだけど、意外とね、持ってたんですよ。で、まあ、降ったりやんだりって多分東京と似たような感じで、で、まあ、時には、やっぱ山の分変わりやすいのは天気が。晴れ間も
ああ、そういうのあんのかな。
あって、そうそう、結構、まあ、どうだろう、東京にいないので、あれだけど、かなりやっぱ変わりやすい天気。で、でもそれでもまあ、割と、なんだろうな。結構気候よく楽しめたかなっていう感じでしたけど、でも、行きがやばくて、日曜に移動したんだけど、なんかもう、なんだろう 豪雨で、東京が豪雨、普通に。河口湖どうこうじゃなくて、東京から脱出する際が一番豪雨で、一回ちょっとね、もう、前の車の水しぶきで死にかけた。横の車かな？忘れちゃったけど。ピシャーってかかって、もう目の前に何も見えなくなって、ワイパーが作動するまで 曲がり角って死んでたみたいな。
車乗っててそんなことあるの？
あるある、いやいや、首都高で、そんなんで、いや、マジ死にかけたっていうのはあったね。
歩道を歩いてて水たまりぶっかけられるみたいなのはなんかすごい。 あるあれだけど、車ではあんま聞いたこと
あ、やっ
なかった、そ
ぱ
れ。
ある。やっぱ高速だからじゃないかな。やっぱちょっとある程度速度も速くて、で、首都高は特になんかやっぱ割と凹凸があって、ピシャーってなって、バーンってなって、わってなって、で、なんかこう、
すごい大阪人みたいになってるけ
そうそう、いやでも本当に本当にそれしか言いようがなくて、で、なんか、その時思ったのは、なんかこう、サッカーの試合ってさ、こう、終わるまでわかんないじゃない、当たり前だけど。で、だから、なんかこう、失点のシーンとか、まあ、失点しそうになっても、こう、どっちかっていうと、こう、あんまり自分の中で心を乱さないようにみたいな感じで、こう、大きなリアクションしないがちなの、俺自身がね。失点の時も得点の時も、うんみたいな。特にスタジアムにいる時は、そういう風になりがちなんだけど、自分が。なんだけど、その、ビシャーってなって、窓が全く見えなかった時に、一瞬、数秒。もうなんかもう、本当死ぬかもって思ったね、普通に、シンプルに。死ぬかもって思ったんだけど、
まあ、危ないからね。普通に。
もうでも、サッカーのピンチ迎えてる時と同じ感じで、もう、スンってなって、逆に。
そうある必要ないけどね、全く。まあ、冷静でいるという意味ではいいのかもしれないけ
い
ど。
や、わかんない。でもなんか、スン、もう、はい、祈るのみ、みたいな感じになって。
も
もう祈るのみ、はい、これ祈るのみ、みたいな感じになって。
死ぬときは
スン。
死ぬわ、みたいな。
ああ、もう何もない。何も、まず運転手じゃないし、俺。運転手じゃないから、まあ、はい、俺の手から離れました。みたいな感じで。
もう
はい、
覚悟が決まった
も
んだ、そこで。
う、うん。で、もう、すん、なんかもうリアクション取る間もなく、こう、すんってなっただけだったもん、もはや。
その、
うん。
心のリアクション、外には出してないけど、こう、内は結構ドキドキしてるみたいな感じでもないんですか？
うん。いや、後から、まあ、あれは下手したら死んだなっていうのはあったけど、その瞬間はもう、スンってなってた。逆に。もはや。
もう、そっか、外を開いてるのかも。
うん。スンってなっ
す
た
げえな。
ね。うん。
絶対もう、鼓動高まりまくるけどな、そうなっ
いや、高まりまくる時も、高まりまくったよ、多分その後はね、時間差で若干。でもその時はもう、はい、あ、ナイスセーブ、みたいな。ナイスセーブ、ワイパー、みたいな感じ。もはや。
すげえな、なんかその一瞬だけ時止める
一
みたいな。
瞬だけこう、感じでした。まあ、やっぱちょっと、道路とかも割と混んでて、まあ、あとはまあ、やっぱ事故渋滞がやっぱそんな感じなんで、多分、まあ、起きるんですよね。で、割と道も混んでて大変だったんだけど。やっぱその後サービスエリア行くじゃん。まあ、トイレもね、割と時間長く乗ってると行きたくなるし。うん。で、まあ、これはツイッターにもつぶやいたんだけど、すごいなんかお店をこう、フードコートにね、どうにしようかなと思ったら、すごい、家族連れがいて、で、お父さんが、まあ、奥さんと、まあ、おばあちゃんとか、まあ、4人ぐらい連れてて、なんだけど、で、フードコートで店探しながらこう会話をしてるんだけど、こう、ああ、それはまあ、元バスケ部だからね、俺は。で、それで、どうする？みたいな感じで、この探してる作業の一環で、ああ、それは元バスケ部だからみたいなこと言ってて、そのお父さんが。フードコートで元バスケ部が生きる状況ってなんだろうって思っちゃ
何その
った。わからないんだけど、
視野の広さ的なこと？
そうかな？元バスケ部だからお父さん大丈夫だからって言ってて。で、何食べる？
大丈夫だからまで
何があ
ると
大
ちょっ
丈
と
夫？
わかんないけど。
何が大丈夫なの？なんかすごい、なんか、バスケ部であるから任せてくれみたいな感じだったんだけど、そんなに役に立つかね、バスケ部であること。なんか、リバウンドとかも取らないし、別に。全然イメージが湧かなかったんだけど。
その、やっぱ人が多いところに、こう、競り合いで入ってくる強さみたいな
競り合
こ
う
とじ
な
ゃないですか。
よ、このご時世に。
やっぱ、
競り合うなよ、家
混戦
族
が
連
多
れ
いです
が。
から、ゴール前の混戦多いですから、バスケ。
そっか、そういうもんかね。
大丈夫だからって。
いやー、ちょっと待ってほ
俺が
しい
リ
けど
バウンド取っ
ね。
てくるからって。
待ってほしいけどね。いやー。いや、あともう一個あって、サービスエリア絡みの話。いや、なんか、帰りは、東名で帰ってきたのちょっといろいろあってね。いろいろなとこ寄ってから帰ってきて、行きは中央道で帰ってんだけど、帰りは東名で帰ってて、で、パーキング、足柄のサービスエリアで、ちょっと、これから、明らかに渋滞に突っ込みます、我々はと。だから、飲み物を、とか、トイレとか、いろいろ、必要なものを済まして、行きましょうっていうふうに話をしてね。で、じゃあ、車戻ろうかって言ってから、目の前で男の子がビッターンって転んで、で、なんかね、持ってるおもちゃみたいなのを、ちょっと、壊しちゃって、で、結構オロオロしてて、大丈夫かな、大丈夫かな、っていうふうになってったわけですよ。で、ねえ、すごい割とピッターンって言ったから大丈夫かなと思ってちょっと見てたけど、全然泣くこともなく、普通にキョトンとしながら、歩いてて、タフな子やなと思って。で、そっから、車に戻って、で、足柄から、運転して、で、俺じゃないけどね、運転して、で、海老名のサービスに着くまで、やっぱ1時間半ぐらい、どうしてもすごいかかっちゃって、で、結構、これぐらいかかっちゃうねって言いながら、サービスに着いて、じゃあ、フードコート行ってご飯食べようかって言って、注文して、で、ブザーみたいなのもらってさ、待ってんじゃんと思って。
ありますね。
で、待ってたら、向こうからすごいトトトって親子連れが来て、目の前でバッターンって転んだの。で、パッて見たら、足柄と全く同じ親子。
怖いな、逆に。それはそれ。
こんなことある？
同じものを別の場所で見せられた。
もう、再放送よ。もう再放送で、全く同じ状況。
怖い、なんか何かが起きる前兆みたいない
や、何
感じ
こ
る
れっ
な、それ。
て。もう、俺家帰ってきたけど、なんか出てこないかなと思って、ちょっと怖いもん、その向こうから、親子連れが。
なんか、同じ時間をずっとぐるぐる回ってるんじゃないですか、それは。
出てこれてないの？
そう、出てこれてない。
いや、マジ
何かに閉じ
か。
込まれて。
怖えよ。渋滞だからね、多分ちょっとそのタイミングがね、揺れにくかったっていうのはあるだろうけど、にしても別に俺の前で転ばなくてもいいわけで、そう、出会うだけならまだ、って感じだけど、まだ転んでたから、ちょっと笑っちゃった。
再現性が高いな。
再現性が高いよ、めちゃくちゃ。で、全然泣いてなかった、また。
いや、もう慣れてんだ
タ
ろうね、そ
フ。
れ。
もう転がり、
とん、
転がりすぎているからね。もう転び
そ
す
の
ぎ
ス
て
パ
る。
ンで転んでるってことはもう、もう、分かってますって感じなんじゃない？
もう
本人も。
ネイマールクラスの あれ。
ネイマールは、ああ、そう、見て
ハイ
る側のね。
ネイマールぐらい安心感が、転んでも大丈夫だろうな、ぐらいの
ええ。
なんか、すごいなと思って、ちょっと、驚きましたけどね。 あ、天気もね、良くて、バーベキューもね、できて、結構楽しかったっ
ああ、
す
そ
ね。
れは良
うん。
かったっすね。
結構ギリギリ、屋根が半分ぐらい、そういうところで、まあ、できるかできないかなって感じだったけど、バーベキューやる時間は、雨が止んで、屋外で少し、やることができたし、まあまあ、朝もね、割と気持ちいい感じになってたんで、まあまあまあ、元に期待は台風まみれで 何もできないっていう予想からは全然違う結果になったのがすごい良かったっすね。
いや、日曜日、
うん。
すげえ湿度高かったと思うんですけど、どうでした？そっちの方は。
ああ、どうだろうな。まあ、車からまずそんなに出てないから、出れないから逆に。
ああ、まあ、そんな感じ
まあ、
ない環境だったかもし
そうね、環境あったか、環境自体そんな感じなかったかもしれない。でもやっぱちょっと寒いよね。単純に。山だと。
ああ。地理
っての
的に。
はあったから、長袖とかちょっと欲しいな、ぐらいの感じでしたね。シンプルに。だから、まあ、なんとか持ってったので、役に、ギリギリ、ナナスさんが持ってけばって言わなかったら、俺多分半袖だけで行って、クッソ寒いってなって終わってました。そうね。
まあ、フロンタも、羽織るものを一枚持っ
そ
て、息持っ
う。
て、ね、
そう。
言うからね。
そんな感じ。必要だった、あれはね。そうね。まあ、とてもね、川崎サポナカまで行ってきましたけど、すごい、よかったですよ。ちょっと、川崎自体はね、ちょっと鬱憤が溜まる一週間でしたけど、旅行は楽しめました。っていう感じで。
試合の日は？
試合の日は、普通に試合みんな行ってます。それぞれ別だったけど、割と。
あれ、その後に行ったってこと？
その次の日の
次の
朝
日に行った。
から、普通の朝
なるほ
か
ど
ら
ね。
スタートって感じでしたけど。でも、そうね。運転してくれたの青年さんだったけど。青年さんだから、王道や、柏の家系ラーメン食べて終電でダッシュで帰って、朝から運転、青年さん車だったから、朝から運転で 渋谷まで車出してくれて、そこはずっと2日間運転だった。
めちゃめちゃハードワークしてるんです
めちゃめちゃハードワークしてた。でもなんかやっぱり、あれだよ、ラーメン屋行って終電になったのは、日立大で、あまりにもショックすぎて、寝そべってて、係員に早く帰れって注意する前に寝そべってたせい だったけどね。
寝そべってたっていうのは
あ、ベンチにガーってなっちゃって、動けなかった、ショックのあまりみたいな
ああ、そんな催促されるぐらいいたんだ。
そうらしい。面白い。面白くないんだけどね。全然面白くはないんだけど、でも、そのせいで終電になっちゃったのはちょっと
充電って結構じゃないですか、でも。あ、まあ、はい、早
面白かった。ああ、
かったりするのか
そう。
な、まあ、わかんないけど。
ああ、でも40人待ちとかで、ラーメン屋さんが結構。
あ、そこに時間かかったのね。
そこにも時間かかったし、そ
な
の
る
人
ほ
の
ど
ス
ね。
タートもちょっと遅かったし、みたいな。どっちも、みたいな感じだった。
そんな時間でも、そんな、
そ
待つんだ、お店
う
で。
ね。まあ、写真見る限り、試合後のレイソルサポーターもいたし、やっぱり、もともと人気があるお店なので、大戸屋はね。そう、だから、なかなか。青年さん、ちょっとプチバズりしたいけど、ラーメンの。
あ、そうなの、
臨場
全
感
然、
のある、そう、実
見
況。
てない。
あとでよかったら見てみてください。そう。
ラー
で
メンで
もなん
プ
か、
チバズりした。
ラーメン屋、終電とラーメンの関係を綴った実況ツイートは、あるからね。面白い。けども、そうね。川崎は、だから、アウェーが続いて、また、次もアウェーな。札幌だから、次もまた3連アウェーなのかな。ちょっと大変な日程ですよね。川崎自体は、等々力に帰ってくるのは10月8日なので、まあ、割 と、1ヶ月ぐらい空いちゃう感じだもんな、東京の公式戦ね。
はい、うん。
ちょっと苦しかったですけど、今週は。疲れもめっちゃ感じる試合ばっかりだったし。
そうね。それは、あだろうな。
難しい試合だな、その、なんていうのかな。なかなかこれ以上は求めにくいなっていうところもやっぱ正直あるし。難しい。なんかこう、難しいですね。今日は大島の負傷のリリースが出たけど、まあ、今試合、登里が復帰戦で、で、まあ途中交代で、まあ途中で退いて、で、車屋も出れなくて、っていう、で、小林は予約ゴール決めたけど、やっぱ今季は苦しんでるしってことで、やっぱかなりこの優勝というか、その、去年までの、躍進をさせてくれたメンバーたちの稼働率とその実際のその貢献度みたいなのはかなり落ちている感はやっぱどうしてもありますよね、どうしても。そこはちょっと気がかりっていうか、やっぱ編成的にどうするんだろうっていうところもあるじゃない？やっぱ難しいですよね。例えば、まあ、大島に関しては、じゃあ来年ね、1年間フルで戦力として計算しましょうっていうのがどこまでできるかっていうのはちょっとわからないじゃないですか、正直ね、現状の感じだと。
そうですね。
だから、悩ましいなってちょっと思うな、大島に関してはな。やっぱり、ピッチに見てても、やっぱ、僕は結構、ちょっと、なかなか去年の末ぐらいから本領発揮できてないなって思いがずっとあって、ちょっとガチャさんにどう映ってるか、またちょっと、気になるところではあるんですが、やっぱ特にここ1、2、まあ、2、3年ぐらいの川崎ってやっぱインサイドハーフの強度すごい前に押し出してくるチームじゃないですか。で、大島になかなか同じことを求めるのって難しいし、あとは今年のチームで言うと、まあ、去年のチームもそうかな。まあやっぱり、落ち着けるっていうことがやっぱできなかったり、ボール持ってっていう試合もあるから、大島がいてくれればなっていう試合もあったりするんですけど、逆にその、大島が出ても、試合のテンポ自体に引っ張られちゃって、大島が苦手な感じになっちゃったりだとか、あるいは去年とか、一昨年までとか、あとそもそも試合のテンポ自体が上がっちゃって、振り切って、なんか、それで勝つみたいな感じだったから、川崎自体のプレイスタイルが、途中交代三笘とか、まあ多分最たる例だと思いますけど、そうなって割とファストブレイクというか、攻守の切り替えの頻度をあえて増やしていくようなやり方っていうところで、ちょっと、本人のコンディションと、帰りがやっぱりちょっとできちゃったのかなってところは、あるし、ちょっともどかしいんですよね、そういう意味で。どうですか、ガチャさんから見て大島は。
この後に喋るの難しいな
い
そうっ
や、です
、
もちょっと
まあ。
シンプルにちょっと聞きたいな、やっぱね、川崎サポって、まあ僕も含めてですけど、やっぱ大島への思い、やっぱすごい強くて。やっぱちょっと、いろんなものを、こう、 抱え込んでしまうじゃないけど、結構いろんなも重たいものが結構こう飛び交ったりだとか、こうやっぱり思いをぶつけたり、そのツイッターに綴ったりとかすることがやっぱ多くて、ちょっと、なかなかやっぱちょっと難しいところがあるんですよね。だからちょっと、外のサポーターが見てどういうふうに見えるのかっていうのは、ちょっと僕個人がシンプルに聞きたい。
まあでも、風間さんの時からずっと出てて、まあなんていうんですか、主軸というか、まあずっと主力で出てて、でも欠かせない存在だったと思うんですけど、まあさっき言ったように、やっぱスタイルがこう若干変わっていく中で、やっぱ出た時に、こう随所に、ああやっぱ上手いなっていうシーンはありますけど、なんかこう、やっぱ一時の、昔っていうか、数年前の大島はやっぱ知ってる身からすると、なんか、まだちょっと違うのかなっていう、あの時とは、ってい
そう
う
ね。
印象は、まあ、僕はありますね。
やっぱそれは、あるし、やっぱここはやっぱ人によって割れるとこなんだよね。やっぱ出れば別格だっていうふうに感じる人もいるし。まあ、できることにこう、目を向ければそうなのかもしれないって言ったらあれだけども、例えばこのワンプレーはさすが大島みたいなのはあるかもしれないけど、トータル
そ
で
れ
見る
はあるでしょうね。
と、こうできないことにも目を向けなきゃいけないじゃないけど、目についてしまうよね、みたいなところやっぱりどうしてもあるし。まあ、もともと京都で守備する人とはではなかったとは、やっぱり明らかにカバーできる範囲が狭まってるのを見ると、怪我の影響を感じずにはいられないですよね。っていうふうに見えるのは確かで。ただでも、すごいシビアな話をすれば、功労者と、どういうふうに、なんだろうな、功労者が川崎でどういう結末を迎えるかって、やっぱりちょっと、来年以降、向き合っていかなきゃいけない問題、川崎が。っていうところだと思うし、まあ、今季は小林もかなりパフォーマンスがなかなか上がってなくて厳しい、ことを言われたりするんですけど、まあ、大島実はやっぱりあんま言われなくて、そこはやっぱちょっと2人の選手で基準が違うかなって思うところで、まあ、小林に関して出てて、もうちょっとやれるだろうって思う部分がある人が多かったりとか、まあ、ただ大島に関してはそもそも出れてないから、で、チームも全然めっちゃずーっと調子良くじゃないから、期待値はやっぱり高まるし、みたいなところがある。から、やっぱそこでちょっとチームとして、で、あとさっき言ったその出た時に、その大島でしかできないプレーがやっぱちょっと見られたりとかすると、見てくれっていうふうに思うんだけど、やっぱり試合出れないってことに目をつぶるわけにはなかなかいかないじゃない？戦力換算で考えた時にはね。
もちろん、そうですね。
で、やっぱり、で、そういう選手を何人も、なんかこう何も抱えるとやっぱりちょっと難しくなっちゃうチーム編成がっていうのはあるし、僕はちょっとそこは、広島が苦しいんだとかと思ってて、個人的には。森保さんの後ね、広島が苦しいんだところかなっていうところはあるし、川崎からすると、まあ、安倍とか斎藤とかは割と、どっちもファンに好かれてる選手で、まあ、特に安倍に関しては長い今年、レギュラーを張った戦力だったけど、うまく分かれていったあれだけど、また違う形で活躍する場を見つけることができた。一方で、ちょっとまだ生え抜きの選手っていうところで言うと、まあ、新井はまたちょっと別だから、なかなか、 この先がどうなるのかなっていうところが、ちょっと、編成のところでね、人が入れ替わったところもあるの、編成する側のね、人が入れ替わったところもあるから、やっぱちょっと、かなり川崎サポーからすると、どうなるのか見守、まあ、不安も大きい中でどうなっていくか見守っていかなきゃいけない時期になってきちゃったのかなっていうふうに思うタイミングですね。
ああ、小林、大島は、まあ、難しいよな。まあ、できることなら、やっぱ川崎で最後までやってもらってっていうのは当然、チームも、サポーターも、まあ、選手本人もあるだろうし。
まあ、
なんか。
僕個人で言えば、やっぱり
う
そ
ん。
の、じゃあ小林に関しては出てる部分のプレーの質が物足りないだとか、
うん。
っていうのはあると思うし、今季に関してはね。で、おしまいに関しては、単純に出てる時間は少ないっていうところで、その年俸というか、に見合った働きができているのかっていう疑問がつくっていうのが、俺は同じだと思うし、わけ、どっちもね。その、ベクトルは違えど。ただでも、どっちにも、これに関してはやっぱり、そこに目をつぶってでも、その川崎で、現役を終わらせてほしいっていう扱いをしてもいいんじゃないかなと思う二人だから。そこに関してはやっぱり、まあ本人次第だけど、普段だったらね、やっぱり大島に関しては、本人がどこでプレイしたいかが一番だし、それで本人が幸せならいいかなっていうふうに僕は考えがちなんですけど、彼に関してはもう本当に、単純に他のユニフォーム着てるのが耐えられないっていう人も結構多いだろうし、川崎ファンの中で。ってなると、なかなかこう、僕自身のその普段のスタンスを軽々しく口にできない。要は、本当は川崎でプレーして活躍するのが一番だけど、本人の幸せのためなら、どこかよそででもっていう、普段のスタンスを口にするのもちょっとはばかられるぐらいやっぱみんなの思いは強いなっていうのをすごい感じます。だからやっぱ難しい。どうしたらいいのかってところはね、本当とても。で、なんか、ね、今は、どうやってこう待ってるよってメッセージを送ろうかみたいな人も多分いっぱいいると思うんですけど、なんか逆にそれが重荷にならないかみたいな心配もちょっと個人的にはあったりもするし、難しいなぁ、ちょっとなぁ。いや、でも本当このサイズレスさんが言う通り、やっぱ去年あたりから見始めた川崎サポ的には、ちょっとどうなんだろうなっていうのも、まあ、わかるじゃない？正直。
そう
僕
いう
は、
人も当然いるだろうね。
僕はどっちかっていうとわかる方の人だから、そこに関しては、難しい。でもまあ僕は大島も小林もその年俸に不釣り合いだとしても川崎引退してほしいっていう方向に舵を切ってもおかしくないぐらい功労者だと思ってるんですよ。ただ、そういう時期があまりにも長すぎると、またちょっと難しくなるじゃないですか。だからやっぱり、中村憲剛みたいな引退の仕方って本当にすげえなっていうのはちょっと思う。
そうね。ちょっと別格っすね、あれはね。
そこに向けて、やっぱりそこに向けてこう走ってた人、引退っていうハードルに向けて、やっぱ走ってた人だから、それを、まあちょっとね、OK が一回やっちゃって最後に。で、ちょっと狂った部分もちろんあったと思うけど、計画に対してこう、コミットしていく感じとか。でもやっぱり、大島なんて絶対計画通り行ったんでしょ？例えばその自分が思いてるプレイ、
あ、そ
キャ
う
リ
だ
ア
ね。
に対して、
だいぶつまずいてるでしょうね。
だからやっぱちょっと難しいと思うんですよ。怪我ばっかりは。逆算してね、キャリアをどう彩るかみたいなところもそうだと思うし。小林自体はもう少しこう積み重ねながら積み重ねながらみたいなタイプなのかなってちょっと思うし。そこはやっぱり、中村憲剛がすげかったなーってやっぱちょっと感じざるを得ないところなのかなっていうふうには思うと。もちろんその二人がまだまだこれから活躍してほしいですよ。川崎が活躍してほしいっていう前提で聞いてほしいんですけどね、この話はね。もちろん。
そうね、なんかまあどっちがいいとかもないしね、そういうクラブの色みたいなところも込みであると思うし、
そう
なんか
ね。
マリノスとかはこうまあ一時期中村俊輔とか
まあ、
そう
斎
いう
藤とかね。
そうまあいろいろありましたけど、まあ結果やっぱそのなんていうか競争力高い集団を作り上げるっていうことに関しては、それでよくなってる面もきっとあると思うい し。
やー、あるでしょうね。
だからまあ、何を是とするかがすごい難しいけども、川崎はどっちかっていうと、そういう選手を、の、なんて言うんだろう。気持ちに寄り添っていくみたいな空気は、なんとなく感じるしね。
それは感じますね。それはちょっとあった
あ、でも、
な。
大島と小林ほどじゃないと思いますけど、まあ、東京もやっぱ変革期みたいなところに入り始めてきて、まあ、永井とか、
そう
高木
ね、
と
長
かも、
い。
そう、ありましたけど、まあ、ちょっと、今でこそ、こう、定位置掴んだんですけど、やっぱ東は、ポジションねえなっていうのは最初思ったし、今もハマったけど、多分一番、なんて言うんだろうな。今の中では一番いいポジションかもしれないけど、多分彼が一番得意としてるポジションではないっていうのと、チームとしても、多分東でずっと行くぜみたいな感じでもなんか、ない気がするから、なんか、
いやー、わかるよ、それは。
彼を、ね、とてつも、生え抜きじゃないけど、もう10年ぐらい多分いるし、とてつもない功労者なので、まあ、そこは、東京も、どうしていくかなっていう、ところはちょっと今後、すごく気になるところではあります。
東京はやっぱり、保持型にやる上で、やっぱり、2センターバックとアンカーの守備範囲の広さはあると、大事な感じがするし、そういうところで、ね、センターバックのプレイエリアがもともとね、東京そんなに広くなかったから、っていうのと、アンカーのところがあんまりフィルター能力は高い選手置かないっていう傾向からちょっとね、なかなか、難しいし、東もやっぱりそういう感じなのかなってちょっと思うし。
かなりまあ、頑張って、新しい
そうね。
自分を見つけつつあるっていうのはすごい嬉しいところがあるんですけどね。
いや、難しい。誰が出てく
まあ、
るかわかんないですもんね。どれだ
そ
け
う
入れ替え
ね。
たいのかとかも含めて。
多分もう、なんていうかな。まあ人それぞれだと思うんですけど、多分もう、そう思い入れとかで、この選手と、まあ、優勝したいとか、まあ、この選手、このチームで引退まで行ってほしいとかってもあるじゃないですか、それぞれ。でもそう思っちゃった時点で、多分なんか、綺麗な、いい別れ方なんて多分存在しない気がしていて、 だからなんか、結構言うじゃないですか。なんかもっといい別れ方できなかったのかみたいな。
そうね。
絶
言う
対する
ね。
と思うんですけど、僕はもうそんなものないと思っている派です、もう。自分の中でどう整理つかせるかっていうだけ、ちょっとドラマな話をすると。
いや、そうね。も
って
ち
思っちゃっ
ろん、
てます。
サッカーをどこでするかっていう、まあ、あるいはサッカーをどこでやめるかって話の、で、絶対、まあ、僕ら、外から見えるような比較?外から見えるような、ファクターもあるじゃない。例えば、新しいチームがどういうサッカーしているかとか、今のチームがこういうサッカーしてるか合わないとか、そういうのっていうのはある程度類推できるけど、まあ、そうじゃない、なかなか明るみに出ないところの話が、なんかこう、もうあるじゃん、絶対。例えば、まあ、年俸とかも、は、まあ、一つ言えばそうだし、もっと細かいこと言うと、まあ、なんだろうな、こんだけ。子供転校させたくないとかね。あと、なんかこう、
あるね。
実家が
近、
近い方がいいからとか。
関東圏で移るとか、
ああ、
よくあるしね。
そう。だから、どう折り合いをつけていくかしかないなって、やっぱそれは正直なところだよな。その目に見える材料だけで腑に落ちれば一番いいですけどね。でも、そうじゃない場合の方が多いかもしれないし、そうじゃない場合も多いだろうからね。なかなか難しいよな。綺麗なって映画じゃないもんな、ほんと。
いや、本当にね、僕は、この2022の直前のオフで思ったのは、中村拓海が横浜 FC に完全移籍っていうのがあって、で、まあ完全移籍か期限付き移籍かみたいな話は多分、その論点としてはあると思うんですけど、なんか出しちゃいけない選手を出したみたいな反応がすごく多かったんですよ。まあ、その意見自体は別に間違ってないと思うんですけど、でも、右サイドバックすげえいっぱいいたんですよね、もう編成
い
の
た
問
ね、
題的に。
いたね、
で、鈴木純也が、前のシーズンの夏に入ったばかり半年ぐらいしかいなくて、で、岡庭が新加入で入ってきて、で、まあ、長友、まあ、
長
あ
友
る種
ね、
右サイドバックといえば右サイドバックで、で、中村穂高がいてってなって、もう正直、誰か出さなきゃいけない状態ではあるじゃないですか。
そうね。
普通に考えれば。ってなった時に、まあ、やっぱ、他にはまあ、即レンタルとかはあったかもしれないけど、ってなった時に、まあ中村拓海ってなっちゃうのもなんかまあ、わからんでもないし、じゃあ、中村穂高が出ていってっても、出しちゃいけない選手出したって絶対なっただろうし、だからもう、なんていうかな。誰が出てっても出しちゃいけない選手みたいな
そうだよな。だって、
感じだったから。
鈴木純也そこへ出したら意味わかんないもんな。だって
そう、そう。
大卒内定取ってて、もともと2人いるところに夏に補強する意味わかんないもんね。で、やっ
そう、
ぱり
そう。
正直今時は、大卒内定1年目の選手をレンタルに出すって多分流行らない。てか、
まあ。
ああ、そう出られないんだな、みたいな。じゃあ、うちの選手はあそこに預けるのやめよ、みたいになっても、おかしくはない気もするし。
そう、だから、その遺跡一つ単体だけで見たら、まあそうなんだけど、っていう、まあもちろん、頭では、理屈では分かってても、感情がっていうのは当然、あるとは思うんだけど、まあそういうのも受け入れないといけない なっていうのはすごく思ったな、あれで。
それで言うと、やっぱり、川崎は来年はセンターフォワードがそんな感じだと思います。まあ、レアンドロ・ダミアンがいて、
そう
小
ね。
林悠、で、知念、で、山田新と、宮代のレンタルバ
まあ、ありえますよね、当然。
ック。で、まあ、仮にじゃあ、右のウィングの2番手を、じゃあそこのフォワードから考えましょうってふうにした。家が出れない時のウィング2番手をどうする選手にしようとしたときに、まあ、レアンドル・ダミアン以外は、まあ、サイドでもプレイできるかな、みたいな。
まあ、イメージ的にはね。
ある。にしても、やっぱ5人は多いじゃない、基本的に。だからまあ、5人抱えたまま俺シーズンインするのはちょっとないと思うんだよね。でも多分、どの選手を放出したとしても、ってなると思うんだよ
い
ね。
やー、そうだと思う。
この5
どの
人
選
は。
手も出しちゃいけない感はあるよ。ど
で、
こ取っても。
まあ、山田は別として、それ以外の4人は、まあ、出したくないけど、じゃ出すよってなった時の理由もなくはないというか、その他の4人は。っていう感じもちょっとするし、それがやっぱちょっと難しいかなーっていうのやっぱ思いますよね。誰から作っていくのかとかちょっとまだわかんないから、その来季が。もちろんクラブは考えてると思いますけどね。それ外から予想するのはやっぱちょっと、ってなるし、まあ全員残るってことはないだろうっていうのもあるし。
足ね。
だからやっぱ覚悟しなきゃいけない。いや、東京エクポがその通ったようなところを、おそらく川崎も通るかもしれないし、あるいは逆にそれを避けて通らないからゆえに起こる苦しみもあるかもしれないなってちょっと思うし。だから、どの道を通るのかちょっと気になりますね、川崎は。来季。だから、高卒もたくさん取ってるし、川崎はね。まあ、そういう選手たちを、もうまた
そう
レン
ね。
タル、引き上げてレンタルで育成するのか。それとも、自分たちで手元に置いて育てるのかってところの方針も含めて、ちょっと気になるところでありますね。ちょっと長くなっちゃいましたが。
珍しく美味しい、まじろの話してるけど。
いや、そうだよとなぁ。気になっちゃうよね。やっぱ
どう
ちょっと
して
やっ
も
ぱ、
ね。
来季の方針も透けて見える気もしないでもないもん。ちょっとやっぱ最後の起用法とか見てるとね、最近ね。
そうっすか、
この選手使わないのかなって。去年で言ったやっぱ長谷川達也は、
そうね。
って思うし。
もう
バロ
マル
ナ
シーニ
とか
ョを
も。
取ってきた時とかも、まさにな雰囲気あったし。
まあ、マルシーニョは一応三笘とセットというか、そういうところはやっぱあったとは思うけど、難しい。そうだよな。だから、この選手、もしかして、まあ、シミッチとかも若干そうだったけどね、本当のところに。でもまあ、そうじゃなくなる場合もあるから、まだなんともわかんないですけども、ちょっとね、お別れの匂いがするのは寂しいし、やっぱそうじゃなくなってほしいなと思うのは、やっぱ、 なる
うん。
最近試合出てない選手とかも。ちょっと重たい話になっちゃう。
品川マナトだな、東京は。
ああ、そうね。うん。
18番という、ちょっと特別な番号を背負ってる選手なので、そういうのも含めて。
先は小塚はちょっと厳しい
小塚一時期出てたんですけどね。
かな。ちょっと全然になっちゃいましたね。まあ、あとちょっと山村もだいぶ出番は減ってきたなっていう感じもしますね。あと松井はなかなか。
そうね、松井、こんなに出てこないと思わなかった。
大学も見るから、もっとやっぱ期待値的には高かったんじゃないですか。
そうね。そう思いますね。
いや。
全然かすりもしてないもんな、ここまで、リーグ戦は。
まあ、セコですらやっぱちょっと不満ですね。っていうところ
そう
は、
ね。
まあ、彼の場合は去就が心配されることはまだないでしょうけど、現段階では。なかなか、ちょっと見えてくると切ないですね。もう泣いてもらってもあとちょっとだもんね、今年のメンバー
そう
だっ
で、
た
い
プレ
やー、ほん
試合
と、
は本
早い
当
から
に。
ね。
いや
も
ー、
う、どうぞ。
まあ今年はちょっとスケジュールが異例なんだけど、やっぱ天皇杯ってこう、なんかこう、まあ、それで勝ち残ってると、まあやっぱ一試合でも多くっていうのがあるじゃないですか、基本。
あるね。
だから、
最後のね。
勝ち残ってるとやっぱそれがあるから、まあ突然訪れる悲しみはある反面、まあ、まだこれだけあるなっていう思いを抱えながらリーグ戦プレイするの。できる良さもあると思う。ただやっぱ今年に関しては、まあ川崎も東京負けてしまったし、その上やっぱり手前じゃないですか、割と決勝開催がね。
そうね、結構早いですよね。
ってなると、割とこう、まあリーグ戦はあとこれだけか。っていうのがやっぱ早くて、やっぱちょっと頭がついていかない。
11月の頭には終わりますからね。
終わりだもんね。ついていかないよ。切り替わりの話ついていけない。
30節が終わっているから。
スターバックスコーヒーあるじゃないですか、スタバ。
はい、急に。
先週ぐらいからかな、栗のフラペチーノとか、ショーケースにアップル
熱
パイと
感
か、
が。
アップルパイとか、やりだして。まだ暑くないみたいな。まだ夏終わってるかなみたいな。すご
そうい いうのは。
切り替えるじゃんみたいな。
ちょっと涼しくなったと思ったけ
ちょっ
ど、
と
ま
つい
た、
ていけないな、みたいな。ちょっとある。スタバ
もう
に
秋
も、
気分ですかって。
スタバ早えな、みたいな。ちょっと恐ろしい、恐ろしいスピード。スタバとも、シーズンはあっという間です。チームですか。
気づいたらクリスマスソングが聞こえてきますよ。
ハロウィンだ。ハロウィンが先だけどね。多分ね。そう、ハロウィンからのクリスマスソングですよ。あっという間だ。もう。いや、でも今年本当なんか終わるっていう実感がやっぱちょっとピンとこないんだよな、若干。もう、あと5試合しかないんでしょ？
そうですね、未消化
川崎
含
は
めても
そ
こうです。多いチームも。
ょっとピンとこない。 いいとこだ。なんか優勝
ああ。
が厳しくなったってマジみたいな。はい。ちなみに、あれっすよ。川崎札幌に行った旅行、その冒頭で話した旅行ですけど、まあ、3時ぐらいにチェックインしてから、一番初めにしたことは、みんなで札幌の奮闘を見守るってやつ。
二次キックオフだったからね。
そうそうそう。そういうのやりました。
まあ、大丈夫ですか？感謝のツイートしなかったですか？
して
札幌に。
ない。してないよ。しないよ。感謝はやっぱしないかな。しないよ。だって、先週の今週でしたらもうダサいじゃん。ダサい
まあ。
さ、しない。
振り落ちだったかもしれない。
あれ落ちちゃったのかもし
あ
れ
れ
ない。
が。
でもまあ、感謝ってかね、札幌自体もやっぱり、残留もしないといけないし、まあ、比較的ね、安心の位置にはいるとはいえ、っていう感じだろうから、札幌は。
まあ、試合に関しては、まあ、不快の話とかもあったしね。
いろいろね、人間が知らないところに座ってたようで、後から聞いて、そんな感じですかっていう、感じだったし、やっぱ自分たちのためにたかった分多いと思うから、やっぱそこで、ね、そこをメインで持っていたりとか、他力だから、そこはね、変に荒立てすぎないというかね、感情っていうのはあります。いや、どうする？いや、順位予想やばいよ、今
もう、去年はなんとなく覚えてたんですけど、自分の予想したやつ。今年全然覚えてないんですよ。
俺すぐ出るよ。聞きたい？聞きたくない？
やめときましょう。全然当たってる気がしないんだけど。
あんねん。まあ、もうね、結論から言うけどね。あれ、人に当たってない？
まあ、当たらない方がまあ、普通みたいなところありますかね。
ああ、だって、
言ったら。
この前の何をそういう手術をした人いないからね、まず。
ああ、いなかったと思う。ほぼ川崎だったんでしたっけ？
え？ほぼ川崎だね、ほぼ川崎。
福和さんの1位は覚えてんだよな、すげ
そうなんだよな。
え。
で、柏を15位以下にしてない人はいないしね。
まあ、そんなもんってことよ。
本当そんなもんだよ。今これ見てるけど。
まあ、表だって予想出す人の大変さがわかりますよ。
本当ですよ。あと選手採点ね。選手採点もな、ちょっとな。難しいよ
あれはもうめちゃくちゃ難しいでしょ。
な。あれな、絶対やりたくないよね、自分。自分だったら。その数だけはちょっときついわ。
全員にしかもつけなきゃいけないからね、大抵の場合。
もうやってる行為自体が若干ね、偉そう目線入っちゃってる
あ、そうね。まあ、どうしてもそう見えてしまう。
し。採点だよね。だって先生が制度にするもんね。
そうね。
というわけで、なんか取り留めもなくサッカーの話が結構多いしゃべってしまいましたけど、今日はこんな感じでどうでしょ
こんな感じで、いかがでしたか？
うか。いかがでしたか。今のところ自宅には親子連れはいません。よかった
まあ、じ
で
ゃあ抜け出したということでいいんですかね。
す。抜け出しましたね。
時
まあ、
間
やっ
の
ぱり、
歪みから。
もう、いつまでも連休に引っ張られず、前を向いて、明日からも過ごせっていうことだと受け止めて、
現実と向き合ってください。
頑張っていきましょう。
子供はもういません。
みんなで向き合おう、現実。 子供も多分明日はもっと転ぶ回数少なくなってるし。
果たして。
お酒も転ぶ回数少なくなってるし。
はい、そうなるといいですね。
はい、終わりますよ。
はい、
ありがとうござい
どうも
ま
ありがとうございました。